皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第164回目。先週に引き続き森村さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
すべてその社長さんのところがスカウターでみんな僕が推薦した人材を全部テストしたんですね。そしたら僕の順位と全くスカウターの順位が一緒で、まあ、もっと細かいデータが出るんですけど、僕なんかよりね、で例えばどういうのに向いてるとかそういう、で僕がちょっと微妙って言ってた子はやっぱりアラートが出てたんですよね。会社側になんか問題が起きた時に、例えば経営陣に対して不満を不平を表にあらわにするような可能性が高いとか。
へえ。
そうなんですよ。だからこの、まあ、そういったスカウターとかも併用すると、まあ、精度の高い面接で、このスカウターのいいところがなんですが、日本語だけじゃなくて5カ国語ぐらい対応してるんですね。
あ、なるほど。
だから例えば外国籍のスタッフ、台湾人、中国人にしても日本語でテストを受けてもらってもダイレクトに伝わらないから、テストの結果が、まあ、非常に悪かった
りする。で
もスカウターは、中国語も対応しちゃってるから、面接者に中国語、自分の母国語で受けてもらうんですよ。
はいはいはいはい、はい、
そうするとやっぱりその結果が後編に出るんで。
その結果は日本語に翻訳してくれるんですか？
あ、もちろんです。日本のサービスなんで。
すごい。
なんこれがまた精度が良くてですね。
そんなサービスなんだ、今すげえな。
そう、これはだから、まあ、それと一緒に併用してやれば、まあ、あるかなりのリスクはヘッジはできるかなと。
すごいなそれ。
なんで、
そ
う、僕も何千人って面接してますけど、そのノウハウがもう一発でそのテストを受けてもらうと出ると。
ですよね。
そういうようなサービスですね。
ですよね。あ、はい、この人はこの仕事に向いてる向いてない。
そうです、そうです。
ですよね。
あと会社に対しての本部人になる可能性が将来的にリスクとしてどれぐらいあるかとか、例えば有利になりやすい子とか。はいはい、あとは、
そうなんだ、そういうところまで出るんだ。
そうです。あとストレス耐性が高いか低いかとか、やっぱり営業職が強い会社なんかだとストレス耐性の低い子がいると大変なことになっちゃうから、まあ、ただストレス耐性が高い子って結構やってるんですけど、なかなかいないですね、実は今の若い子には。
それは有料のサービスなんですか？
有料ですよ。最初は法人しかそれ登録できないんですけど、最初の登録自体無料で、最初3000円分ついてくんですよ。
はいはいはいはい。
で、1人、まあ、ちょっとその検査のメニューにもよるんですけど、一番シンプルなやつで、1人当たり800円かかるんですけど、まあ、だから3人分ぐらいはテストできるんで、自分でまず体験してみて、
あ、そうそうそう、今思った、すごいそう思った、俺ってどうなんだろうみたいな。
そうなんですよ。これ戦闘力ってスコアがあるんですけど、
はいはいはいはい、
この、まあ、スカウターみたいな、はいはい、これの最高得点が確か8000点なんですね、これ。
ほうほうほうほう。
で7000点以上がコンサルタントとか、まあ、年収1000万以上の能力を持ってる人が7000点以上って言われてるんですね。
はいはいはいはい。
で、まあ、例えば僕のクライアントのだと役職ごとに大体このスコア以上で、このパラメーター値が、高い子とか、だから全てが高いからいいかってわけじゃないんですよね、実は。例えば、まあ、ルーチンワークっていうか、例えば商品をいっぱいアップしたりとか、登録するのに特化してるっていうのは、どちらかというと自己主張がなく黙々とできる、パラメータが強い人を選んだ方がいいし、チームリーダーはやっぱりその自分の自我が強い人を取った方がいいっていう、まあ、いろいろ、まあ、その中によってパラメータの傾向があるんですけど、
はいはいはい、
でそれに合った人材をまあ、やっぱ集めるのがいいかなと。 まあ、不適正な部分でちょっとアラートも出ちゃう子もいるんですけど、アラート出ちゃう子はまあリスクが非常に高いんで、これ僕も面接しててもなんか違和感ある子って大体アラート出るんですよね。なんかやっぱり数やってると嘘言ってんなって子もなんとなく分かるんですね、外国人だろうと日本人。
ああなるほどね。
でなんか表だけいいこと言ってるけど実際この子プレッシャーかかったら逃げるなみたいな。
はいはいはいはいはいはい。
まあやっぱ仕事なんで厳しい局面って絶対あるじゃないですか。
ありますよね。
でそういう時にああ私厳しくなったら他行こうみたいな、今人材不足だからどこでもすぐ就職再就職できちゃうじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい、
それだとやっぱ仕事やっていけないじゃないですか。
うん、あの中国大陸の方のねその、うん、人なんかもうしょっちゅうですからね、転職ね。
そうですね。なんかそういうのもできるんで、まあ、また、まあ、見方もあるんですけどね、その、あの、どの程度とか、あとはやっぱり会社の状況に応じて、どのぐらいの人材、まあ、要するに、あの、僕らが紹介するかって言って、必ず採用できるわけじゃないんで、やっぱりその
最後
って
、はいは
い、なので、で、やっぱり厳しい条件の、あまりにも厳しい条件だと、ない人材は取れないとかはあるけど、本当よりは、あの、バリューが全然高く取れますね、やっぱ、あの、評価効果としては。
なるほどね。
なので、まあ、そういったアドバイスも、まあ、できるし、あとは、まあ、その、各国、アジア、まあ、僕の場合はアジア限定ですけど、各国の人材の特徴とかもあるので、
うん、
だどういうオペレーションにすべきなのかとか、どう組織を作ったらいいかとか、うん、まあ、そんなのも全部アドバイスさせていただいてます。
なるほど。
まあ、だからそんな、まあ、それが、まあ、人材、そう。
もう、eBay やフォークの森村さんも全くいなくなっちゃいましたね。
まあ、個人的には今ギルトとかや、あの、ユークスにハマってますけど。
ああ、そうなんですか。
はい。
なるほどね。もう会社の中身がすっかり変わっちゃいましたね。
そうなんですよ。で、まあ、ですね、結構、
アンティークはもう全然な、じゃあ会社の中にはないんですね、今。
あ、全部売却しました、ね。昔あんなに好きだったのに、やっぱり、これどっかでも話したと思うんですけど、
うん、
やっぱ、あの、コレクター魂一回揃うと、うん、なんか、興味なくなっちゃうんですよね。集める過程がやっぱ楽しいんですよね、きっと。
手に入れちゃうともう、そこで終わっちゃうんですね。
終わっちゃいますよね、やっぱり。ずっと所有してて、痛いかっていうと、そういうわけではないんですよね。
なるほどね。なるほど、ね。
そう。そう。結構、まあ僕多分、好奇心が強いんで、ちょっと。
だって2年前、3年前の森村さんから全然想像できないですもんね、今の。
そうですね。僕もまさかこんなに人材やるとは思わなかったんですけど、まあでも人材楽しいですけどね、そういう、やっぱすごくね、あの、優秀な子たちと面接して、その子たちがまあ日本に来たいって言ってくれるんだから、それに合ったね、お仕事を紹介してもらって、なおかつ社長さんにも喜んでもらえて、まあこれ、僕こっちにカジキロだと思ったのが、お客さんにも、その紹介した子たちにも感謝されるんですよね、これ。
いい会社紹介してくれてありがとうございます。いい人材来たよ、森村さん、助かったよ、みたいな。
そうなんですよ。で、結構社長さんたちがまたお客さんを紹介してくれるんですよね。
しますね。ああ、するわ、それは。
で、それでも喜ばれるし、そうすると、その紹介してくれた社長さんには、やっぱりいい人材をね、紹介したいと思うんで、やっぱこちらも。あの、力が入ってくるんで。やっぱり人材大切にしてくれるんで、そういう社長さんって。やっぱり、あの、紹介した子も幸せになれるし。
いや、だって、まあ、ね、人材不足って本当に今言われてて、本当にハローワークとかね、なんだ、ネットの、人材募集かけても、
はい、
なかなかいい人材なんか来ないですよ。
もう来ないと思いますよ。僕も、本当
来ない来ない。
本当だって、ある僕のお客さんって僕がお付き合いする前まで副社長にビズリーチのスカウトメールを打たせてて、もうそれが社長は我慢できなかったらしくて。副社長、ビズリーチの、うん、あの、スカウトさせるために雇ってるわけだって、うちに。でもやっぱり人いないとどうしようもないから
って。なっちゃいますよね、だからね。
経営課題としてもやっぱりプライオリティが高くなって、じゃあ人材採用ってじゃあ人事とかに普通に作って総務とかに頼んだからっていい人材取れないんで、やっぱ役員クラスもしくは社長がね、面接しないと伝わんないじゃないですか、やっぱり。
伝わんない、伝わんない。伝わんない。うん、で、うん、そうそう。だからうちも、何かこう、去年か面接したんですけど、はい、なんだ、ネットで募集したんですよね。
はい。
募集して、で、すぐ来たんですよ、連絡が。はい、で、じゃあ面接何日ありますって連絡したら、で、伺いますって来て、
はい。
当日、ドタキャンすからね。連絡なしで。
ああ。
それが3人ぐらいいましたからね。
あ、結構ありますよね。
何なんだこれと思って、本当に。
そう、結構ネットで何でもできちゃうから、その分、その、結構気軽にキャンセルしちゃった。
そうなんですよね。来ないんすよ。びっくりした、あれは。
そう、結構ありますよね。まあ、結構、本当、人が取れない、し、まあ、面接まで行けないっていう、本当、
うんうんうん、あの、面接、そうそうそうそう、うん。
媒体出しても、応募者来ないとか結構ザラですね。
ああ、よく聞きますよ、その話も。
でも媒体費だけかかるみたいな。
そうそうそうそう、5万だ、10万だってかかって、で、なんか時給をアップしないと来ないんだとか、うん、いろいろその、なんだ、営業の、ね、言う通りにやって、結局、一人も来なかったみたいな。
うん。
でも来たはいいけど、で、面接来て、じゃあ次から、採用ねって言ったら、なんか、いきなり来なくなったとか、そういう話、ザラに聞きますもんね。
そうですね。まあ、理由はいろいろあるんでしょうけど、まあ、やっぱり、今は求職者の条件も考えておかないと、やっぱり自社だけの条件だとなかなかマッチしなかったりします
。はい、はいはいはいはい。
その辺もちょっと社長さんとかミーティングしながら、こういう条件にしたりとか、こういうふうにした方がいいとか、
まあ、その辺は、
はい。
ちょっとね、森村さんの方もアドバイス。
そうですね、はい。
ね。
してます。まあもちろん、今までいる既存スタッフとのバランスとか、大きい会社だと特にあったりはするんですけど、それで、それをどう調整していくかっていうような話だったりとか、まああと社内改革したい社長さんも多いんで、やっぱり今の人材不足だからスタッフが結構甘えちゃってるっていうのも多いんで、
なるほど、ね。
社長も俺らいないと困るだろうみたいな。会社もあるわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんで、まあそういった時にどう改革していくかっていうような、話なんかもしたりします。はい。
なるほどね。なるほどね。
そうです
ね。いやー、でも、面白いですね、でも、森村さん、それね。
人材面白いですよ、やっぱ人が。まあ、でも、トラブルとかないんですけどね、実は言うと。今まで。
素晴らしい。
ほぼほぼ。
素晴らしい。
で、だから、まあ、プラスの方が多くて、やっぱ仕事やってても感謝されるってやっぱいいなと思ってて。
うんうんうん、
で、お互い、社長、だって、お金も僕らはいただくわけなんですけど、
うんうん、
お客様から、社長様から。
はいはい、
でも、その辺プラス感謝までいただけるし、で、
はいはいはい、
お客様紹介してもらえたりとか、まあ、リピートしてもらえたりとか。
はいはいはい、はい。
本当に非常にいいなと思ってて。
いいですよね。
はい。
だ
から結構、本当平均してもらって社長さんとは、海外まで視察に行って、そこで現地面接会とかもやったんですよ、今年。
はいはいはいはいはい。
もう結構集まって、やっぱり優秀な子が結構集まりましたね、その時も。
あ、そうなんですね。
はい。結構、本当なんか、まあ楽しいなっていう。
そりゃいいですわね、でもね。
はい、
な
んで結構、社内雰囲気も良くなりましたね、会社。まあ、別に悪かったじゃないですけど。なんか、最初はもう、人だから、なんかみんなもともと、物販のメンバーなんで、
はいはい、
インナー系なんですけど、うちのスタッフは。
うんうん、
でも最初はなんか、ちょっと嫌そうな感じしてたんだけど、なんかやっぱりお客さんから喜ばれるから、なんか、だんだんみんな顔、
テンション上がりますよね。
テンションが上がってきてますよね。
はいはい。この間、どこどこの社長さんに褒められましたとか。
そう。で、会うのが、やっぱり、アポ取れるのが、やっぱり経営者なんですよね。うちあんまり人事部とかあるとこのとこは、には合わないんで、ほとんど。
うんうん、
中小企業の社長さんだから、やっぱり、その判断が早かったりとか、やっぱ、 まあ、やりがいありますよね。やっぱ、その、話したらもうすぐ即断即決の社長さん多いんで、やっぱり。
まあ、そうですよね。はい、基本そうですよね。
中小企業での社長さんはやっぱ早いですかね、やっぱ動きが。
うんうんうん。
まあ、じゃないと生きていけないですけど
ね。そうそうそう。そうなんですよね。結局そこが、一番その、なんだろう。動きが早いところがね、一番、強いところでもあるだろうから。
そうですね、はい。
ですよね。
そんな、そうですね、そんな感じですね。
なるほど、なるほど。あとは森間さん、あれですか、海外の方もだいぶ忙しいみたいで。
そうなんですよね。まあ、多分僕、まあ、Facebook とかメルマ側では、うん、まあ、その、今、実は僕、ミャンマーにもう2年ぐらい前から結構、
利
用していて、うん、
はいはい、
まあ、ビジネスを組み立ててたんですよね。
はいはいはい。
で、まあ、ようやく、まあ、国の許可も降りて、
はいはいはい、
まあ、実際、本当にビジネス本格始動を今年からできるようになったんですけど。
はいはいはいはい、はい。
そうなんですよね。まあ、まさか、まあ、鉱山やるとは思わなかったですけど。
今、石を売られてるんでしたっけか？
そうです。僕、多分あんまり物販のメンバーで資源ビジネスをやってる人っていないんじゃない
ですか。いや、森村さんぐらいでしょ。
そうなんだ。たまたま、鉱山の案件っていうのが、まあ、もともと僕、ミャンマーに興味を持っていて、
うん、
で、なんか、ミャンマーに、僕のビジネスパートナーと、ミャンマー面白そうだからちょっと見に行きましょうよって話して、でもただの見に行ってもただの観光にしかならないじゃないですか。
うん、
なので、なんかミャンマーでビジネスやってる人周りにいないかなっていうのを、ちょっと、周りに聞いてたら、たまたま、まあ、ちょっとお世話になってる方から紹介で、ミャンマーで仕事してるよっていう人を何名か紹介した前なんですよ。
うんうんうん、
まあ、その中の人に、なんかいろいろビジネスのネタがあって、
うん、
その中の一つにこの鉱山っていうのがあったんですけど、
うん、
でもなんか面白そうだからって言って、その人の紹介で、今の、まあ、今のミャンマーのパートナーなんですけど、
はいはいはい、
にお会いして、まあ、ジャングルというか、まあ今、まあ鉱山になってますけど、当時はまあジャングルだったんで、
はいはいはい、
に見に行って、まあ、ここが山なんだって言ってるの。ああ、そうですか、みたいな感じで。ただジャングルですからね。山道をいっぱい、うおーって登って、だって、だって、ヤンゴンっていうのが、まあ一番の中心地なんですけど、ミャンマーの首都っていう、首都ではないんですけど、商業の中心地。そこから、車で7時間もかかるんですよ。
ええー、
空港の、要するに、国際空港があるとこから車で7時間。うん、
いや疲れる。7時間車乗りたくない。
だから、毎回7時間乗ってるんですよ。
すげえ。で、また、向こうの車ってそんな良くないんじゃないんですか？
そうです。まあ、でも一応、会社で買ったのが、はいはい、まあ、古い、日本車、まあ、古い四駆の、まあ、パジロなんですけど。
はいはいはい。
なんで、まあ、
あ、まだいいか。
で、まだ、まあ、日本車なんで。
でも7時間乗りたくないな、森村さん。
いや、でも最近慣れてきちゃって。
慣れてきた。
別に苦でもないんですけど、
ね。あ、そうですか。
で、そこで、まあ、で、まあなんか 2年ぐらいかけて、ようやく今、ようやく最初のサンプルができるようになったんですよ。
石の。
石。石ってただ掘っただけで使えるわけじゃないんで、ちゃんと、うん、商品として作れるように、石の大きさとか、
はいはいはい、
検査して、うん、全部それを分別した状態で出荷をしていくっていうところで、今、まあ、その、ようやくサンプルとして出せるところまで来たかなと。まあ、今までやったことのない、ショベルカーとか。
何重機いじってんですか？
重機いじってないですよ。僕は、まあ、そこ、一応、みんなでやってるんで、僕どちらかというとセールス担当なんで。
はいはいはい、はい。森村さんが19、ユンボ動かしたら俺ビビるなと思って。
ユンボは作んないです。この前事務所じゃなく、石を採掘した後に粉砕する機械のコントロールームを仲間と一緒に作ってたんですよね。
はいはいはいはい。
37度の炎天下の中に。
あ、やっぱ暑いんですね、向こうは。
やばいですね。やっぱ、赤道近いんで、なんか、レーザービームのように肌が焼けていく感じです。なんか、すごい熱が強いですね。1時ぐらいになっちゃうと。
あ、そうなんだ。
しかも、その、コントロールルームがトタンで作ってるんで、もう、輻射熱がすごいんですよね。
暑そう。
もう、ほんと、なんか、ね、ヒサロに、外でヒサロ見るような感じ。
なるほどね。
そんな。
ま
あでもなんか、まあでも面白いですよ。なんか、大人の冒険みたいな感じ。
で、その石は今度どこに売るんですか？
ミャンマーっていうのが今、まあ本当、発展途上国なので、まあ最貧国のうちの一つなんですけど、
うん、
今、3年ぐらい前に、資本主義として市場開放して、それから、うん、まあ海外資本が入ってきて、国内のインフラが整備が今、バーって始まった状態なんですよ。で、ミャンマーって道路がほとんどまだ舗装されてないんですよ、実は。
うんうんうん、
で、国道でもアスファルトが普通2車線じゃないですか。
うんうんうん、
2車線の真ん中しかアスファルトがなかったですね。どういうことかっていうと、要するに2車線のとこに舗装されてるのが真ん中に1車線分しかないんですよ。
危な。
なんでかっていうと、お金がないから、まだ整備がちゃんと整ってなくてですね、
危な。
2車線分1車線しか舗装できてなかった
り。
かといって、採掘、そういった山を掘る技術も低いので、今まで柔らかい石ばっかを掘ってたんですね。
うん、
道路の耐久度が低いから、毎年、毎年、修理しないといけないような道路なんですよ。で、この経済発展してきたから、港を作るとか、プラントを作るとか、空港を作るとかいうプロジェクトが、まあ、日本も ODA でかなりお金かかるけど、それで今建設ラッシュな状態。でも、そういう国際基準に合うものって、やっぱり建材とかも国際基準じゃないと、ダメなんですよ。で、そこになって、やっぱり質のいい石が欲しいっていうところで、まあ、今回このビジネスのちょっとジョインするきっかけになったわけなんですけど。
なるほどね。
なので、まあ、石の用途としては国内です、ほとんどは。ただ、国内ってのはミャンマー国内ですね。ただ、まあ、最近ちょっと、ね、なんか、来月、某国行くんですけど。
ちょっと某国さっき聞きましたけど。
某国になんか巨大プロジェクトがあるっていう話なんで、ちょっと営業しに行こうかな。
また忙しいですね。
もう、なんか、まあ人生でも楽しいですけど、なんかどうなるかとか、安全とか、まあ安定っていうものとは全くかけ離れた、まあ人生なんでしょうけど。なんか、まあ楽しいなと思ってて、なんか、はい、日本に行くとなんか予定調和的なのが多すぎるんで。
予定調？
予定調和。要するになんか例えば、まあ僕らとか、もう経営者なんでちょっと違うと思うんですけど、まあやっぱ、なんか60で定年で、みたいな、まあ日本人的な決まった人生あるじゃないですか。でもなんかそんなのだと、まあ先が見えてる人生ってのも、なんかあとは死までのなんか計画立てていくだけになっちゃうんで。なんかまあ、なんかやったことないのも楽しいなと思ってて。まあ、どうなるかわかんないですけどね。
なるほどね。
うん。そんな感じで。
へ
ぇー。そうなんですよ。実は花さんもミャンマー来てくれたんですよね。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。まあ、でもちょろっとなんか立ち寄った程度は実際は会えなかったんですけど。
ああ、そうなんですね。
はい。で、なんかミャンマーに、なんか、僕が行ったから興味持ちましたみたいなのメッセージいただいて。
ははははは、なるほど、なるほど。
なんか、どっか立ち寄る予定だったみ、通過するだけだったみたいなんですけど。
まあ、本当にね、今日はお聞きしても、本当に森村さんのビジネスがもうまるっきり、変わってるのを、
なんか、物販じゃないんで、なんか物販っぽくはないんで、なんか。
まあそっからね、
はい、
要は、派生したんじゃなくて、なんて言えばいいんだろう。ビジネス展開。まあでも、きっかけはね、物販から始まってるわけですからね。
そうですね、はい。
で、その人材にしろ、人材だって、その物販絡みの、
そうですね。もともとは、はい。
紹介してるわけですもんね。
そうです。
も
うそこが原点ですね、やっぱり。
だから、EC 物販やってるんだったらこういう人材必要だろうな、みたいな森村さん的なその感覚もわかるでしょうからね。
そうですね、はい。まあ、結構それも期待されてます、やっぱ。
ですよね、はい。ですよね。それが礎になって、EC 物販が礎になって、今のビジネスがこう、成り立ってるわけですもんね。
そうですね、はい。まあ、何一つ無駄なものってないかなとは思う。
あれじゃないですか、じゃあ、EC 物販やってた頃は、やっぱり、いろいろこう、在庫を抱えると、結構そういう在庫リスクっていうのはあったと思うんですけど、
はい。
今、そういうのはないですよね。そうすると。
そうですね。在庫リスクはないけれども、うん、やっぱ大きいビジネスにちょっとね、うん、足を突っ込んでしまったので、
うん、
なんだろう、その在庫リスクとかっていう、なんか、在庫リスクって自分で分かる、把握できるわけじゃないですか、
うんうんうん。
じゃない、もっともうリスクなのかリスクじゃないのかよくわかんない。人生かけちゃってる状態だから。リスクなのかでも、なんかでもビジネスも失敗してもそんなに大したことにならないかなと思ってゼロになるだけ。
はいはいはいはい。
になるってよく言う人はいるんですよ。でもやっぱりチャレンジしてるからそれで引き換えに得られるものも非常に大きいし、やっぱ人脈もちょっと桁違いな人脈になるので。
はいはいはいはい。
まあ、逆に言うと、なんかプラスなのかなとは思ってるんですけど、まあ、マイナスで取られるとお金っていう話なんですけど、やっぱ、まあ、お金、その現金のだけで考えると、やっぱまあ難しいかなとは思うんですけど、現金以外に変わるものって信用であったり信頼。例えばこういう付き合う人たちが変わるんで、それの信頼。じゃあこれお金に換算した時はどのぐらいのバリューなのかっていうと、やっぱまあ普通では手に入らないようなバリューがある。だからまあチャレンジするっていうことに関してのまあ恐れっていうのはあんまりないかなっていう。
なるほどね。
なんかまあ最初の頃はやっぱお腹痛かったですけど、なんか倉庫にいっぱい在庫抱えてるんだろう。
ああ、ね。それやっぱりありますよね。
でも、なんだろう。ビジネスがやっぱ、その、僕も在庫を抱えないと売り上げ上がらないじゃないですか、僕ら。
はいはいはいはい、はい。
で、まあそのキャッシュフローを大きくして、儲けるっていうんですけど、なんだろう。その、このキャッシュフローを大きくしていくと、だんだんそのフローが破綻してくると結構大変になるじゃないですか。でも、このフローを大きくなった時の、思って次の大きなビジネスに乗り換えていくっていうのも一つの、例えば、まあ、物販からの、まあ、シフトではないけど、まあ、まあ、一種のシフトですよね。で、例えば大きなビジネスにチャレンジするための一つの、ステップにしていくっていうのも一つありかなと思って。
まあ、そうですよね。そこですよね。
はい。だから、例えばビジネスを大きくして売却っていう、そこでお金に変えるってい
う。
こういうビジネスをやってオペレーションしてきた、会社を経営してきたっていう信頼を持って次のビジネスに対して投資を受けたりとか、自分のやってきたことに対して、新しいビジネスをやるけど、これができてたんなら、これ、まあ、やるんだったら、協力しようっていう、パンが集まってくるし。
ですよね。
なので、そういった形で、なんか、その物販っていうのを、やっぱ物販取り組みやすいと思うので、まあ、そういった。
そうなんですよね。
はい。
実
績作りやすいですよね、やっぱり。
実績は作りやすい。で、銀行からも結構信用されるし。
そうです。
うん。
で、例えば僕らがやってる鉱山なんていうのは銀行に出してって言っても出してもらえない。絶対無理です。でも、逆に言うと、物販っていうこういうビジネスをやって、手堅いビジネスをやってきたっていうところで、まあ例えばそれに協力してくれる人、要するに、が来る。そうするとこういう今まで銀行から借りてできるビジネスじゃないビジネスにチャレンジできるっていうのは一つ大きいかなと。
まあ確かに。
銀行のルートだとできないビジネス多いじゃないですか、実際と。なんでもこういうアイデアがあったからって、じゃあ実績はとか経験はとか言われてしまう。
そうそうそう、みんな数字でね。
そう。
で、このどれだけ利益が出るんですか、見込みどうなんですか。
そう
なんかできなかったらどうするんですか、みたいなね。
そう。
はいはいはいはい。
なんで、まあ、やっぱりリスクの高いビジネスは、やっぱ銀行さんとの付き合いがなかなか難しいかなと。ただ、やっぱりリスクが高いあのビジネスでは、跳ねた時には、やっぱすごい莫大な利益で、まあ、夢があります
ね。夢がありますよね。独占できちゃいますもんね、そこがね、また。
そうなんですよ。だから、まあ、そういった意味で、その、物販からで、ベースして、まあそういうね、物販のメンバーの方もいらっしゃいますよね、やっぱ。物販やってて、そこからステップアップしたっていう。なので。
だね。
はい。まあ、あの、菊さんも、あの、もし、あの、お時間あるときあったら、ミャンマー来ていただきたい。そうなんで、ミャンマー友達増やそうと思っててですね。結構ミャンマー面白いと思うんですよね。今、なんかミャンマーの、あの、卸し仕入れツアーとかやってる人いないですもんね。
代行業者作りますか、そちらにじゃあ。
そちらに。いいと思うんですよね。やっぱり中国今コスト高いからって、やっぱ東南アジアにシフトしてきてたりするんで。そっか。あとはまあ、ただ来てもらって銀行に入れてるだけでも、今、金利 9% つくんですよ。
すごいっすね。9% って。
だから5年間預けたら倍になっちゃいますから
ね。やばいっすね。
しかも、面白いのが法人口座ですら、複利つくんで、うん、あ、金利つくんですよ。
すごいな。
すごいですよ。
すごいな。
ミャンマーで会社作って法人口座入れとくみたいな。
で、お金入れとくって、お金入れといて。
入れといて。
運用しておけばいいね。運用じゃないや。まあ、本当に。
増やすだけとか。
増やす
だけ
ね。
まあ、あとは、やっぱり歴史が僕、タイ、ベトナムやってるから、今後どうなるかっていうのは、まあ、もう予測簡単で、やっぱ株式市場がこれから、あの、活発化するんで、そこに投資をしておくと、まあ、インフラ系の企業はほぼ確実に伸びますしね。そしたら、まあ、2倍とかじゃなくて10倍とか20倍っていうのも、まあ、そんなに長い年数じゃなくても、数字かなっていう。で、まあ多分そのぐらいになってくると、あの、投資が過熱してくると外国人が口座作れなくなっちゃうんで。まあ今が、1年前ぐらいから外国人が口座作れるようになったんで。今がチャンスかなっていうのもありますね。はい。
なるほど。
まあそんな感じで、なんか、まあ、あのね、銀行口座作りでも、それもまあサポート行っていただければできるんだ。
じゃあ、あの、はい、その時はよろしくお願いします。
ぜひぜひ、はい、お待ちしてます。はい。
わかりました。
はい。
はい。ではでは、森村さん、時間になったので、
はい、はい、ありがとうございます。
次の、はい、ありがとうございます。次のお友達を紹介していただきたいんですが、
ですね、僕結構ね、仲良くさせてもらってる平井さんという方をご紹介したいなと
思います
。
はい、
はい。
はい。平井さんとはどういうお付き合いなんですか？
平井さんは多分、物販発足前から、多分、船原さんのセミナーとかで多分、ご一緒してた
頃
だったのかな。
結
構、あの、一緒に飲んだりとかもしてる中なので、
ああ、なるほど、なるほど。
行ったりと、まあ、あの、結構、あの、彼のとこに遊びに行ったりとかもしてますし。
あ、そうなんですね。
はい。
へえー。なるほど、なるほど。
まあ、なので、まあ多分、キラさん知ってる方もいらっしゃるかもしれない。セミナーとか結構やられてるので。
そうですね。はい。あの、ちょいちょい物販の、あの、イベントにも顔を出ていただいてる感じだと思うんですけど。
はい。
はいはい。わかりました。じゃあ、はい、次回は、
はい。
平井さんを、はい、お呼びしたいと思います。
はい。よろしくお願いします。
はい。はいはい、では、平井さんに、メッセージの方をお願いいたします。
はい。まあ、平井さんまた一緒に飲みましょう。また菊池さんとは、あの、この後。
はい、
対談の方あのよろしくお願いします。はい
はい、わかりました。
はい、
じゃあその伝言をお伝えいたします。
はい、
はい、じゃあ、はい、森山さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、
まあたまにあの物販のイベントにも来てください。
はい、ぜひぜひ。
はい
はい、
今日は、はい、ありがとうございました。
はい、
失礼します。